今日の川柳、メガネかな、ベンビーかけるメガネかな。よいしょー。さあ始まりました、株式会社クガニプレゼンツオリジンアワー。
こー
あせ
ーあせ
ー。さあ今日はちょっと初めてのポイントなんですけど、もうね、うん、無理やり席作ったから、こんな草とかがちょいちょいね、あのチヂミと煮干しも映ってるかな。映像でご覧の方、もしかしたらにゃんこも入ってるかな。うちの癒しの子猫たち2匹が、はい、最近ちょっと大きくなってきてますけどね、うん、おそらく出たかな、あっちねえ、でお届けしております、
はい。
さあ今川柳、メガネかな、はい、ベンビーかけるメガネかなということで、
はい、
いただきましたが、
はい、
先日、うん、僕の友達小野真知子さんに、
はい、あ、真知子さん
お会いしまして、
はいはい、
川柳もらえませんかと、
おお
ということで、1、2、3、4つ、
はい、
うん、
4つもいただいた、
はい、いただきました。これどうしよう、週一で行くかもったいないよね。
確かに、
あ、そうだな、もう全部紹介しようと思ったけど向こう3週か今日含めて4週分は
ありがとう、
まちこさんからいただいたやつがあるんで、
うわ、
そう、もう一番最初にもらったのがこれ、僕の顔見てメガネかな、ベンビーかけるメガネかなってことで意味は分かりません、
意味がちょっと、はい、メガネかな、はい、ベンビーかけるメガネかな、
まあ、かける分かるよね、メガネをかけるのかけるか、そうそうそうそう、まあ、メガネに注目したんでしょうね、
はあ、おそらくね、ベンビーさんがかけるんじゃなくて、うん、メガネ側がかけられてるんだよっていう意味ですか、ね、
いや、メガネ、いや逆でしょ、だからベンビーがメガネをかけてるんじゃない
じゃない、
メガネがベンビーにかけられてるいやだからメガネメインってことさ
よくわかんねえ、
そうそうそうそう、例えば俺が能動的にここにあるメガネ俺がかけたんじゃない、
うんうん、
俺がこのメガネに吸い寄せられるようにして、
うん、
こういったらメガネがメインなんだよと、あくまで俺はメガネの付属品っていうか、
ああ、はいはい、
メガネを引き立てるものでしかない、
メガネあってのベンビーさん、
そうそうそう、
なるほど、
そうそうそうそう、
ありがてえな、
そういうことよ、
いいな、
うん、例えばこれもじゃあ、
うん、
スマホのカバーと思ってるかもしれ
ん
けど、
うんうん、
カバーを際立たすためのスマホだよとか、なんかまあそういうこと、逆逆っていう、
なるほど、
そういうことですね、今日は、
そっか、
そう、そういうちょっと実は深いかもしれない川柳、
うんうん、
をいただいてまいりました、
ありがとうございます、松尾さん、
ありがとうございます、
いや
そこから今日は始まりましてね、うん、さあいつもはね、
はい、
角度的に言いますと映像でご覧の皆さんね、はい、あらあらら、あ、チヂミと煮干しがテーブルの下で特訓やってるんですけど、まあ映ってないと思うんですけどね、めっちゃ食うよ今日これが、まあ、僕とネコリンのツイッターとかにも
アップされ
て、ちょこちょこアップして、僕はあんまり上げてないんですけど、なんか猫の動画とかって誰が見ても可愛いからちょっとあざといなと思ってで僕も今まで猫の動画上げるやつとか、
はい、
あーしっとちょぶっちゃけね、ここどっかでどっかで好感度上げようパーカーつって
バズりたいんかいみたいな、
そう、本当はそんなに可愛いと思ってないんだろうと思って猫あげとけばどうにかなと思ってんだろうと思って、
それが今や
今やもうこのチヂミと煮干しのおかげで、
うん、
もうムービー撮っちゃうね、
撮っちゃうわ、
でまだ子猫ちゃんだから多分2人仲良しさね、
うん、
このチヂミ煮干し仲良しなんですよ、
一緒で
そう
行動してます
から、ね、一緒でこう取っ組み合う、まあまあ遊びですけど、
うん、
とか、
うん、
追いかけあったりとか、
はい、
時に追いかけられたのが急に方向転換して追う側に回ったりとかで僕の足に絡みついてきたりとか、
うんうん、
でさっき財布を、後ろポケットに入れてて、
はい、
でそうやってやってたらなんか後ろから気配感じるわけよ、で股の下から覗いたら、
うん、
僕の財布ちょっと長財布なんで、
はい、
こうお尻からちょっと半分飛び出してるさ、
はいはい、
でチャックこう来てチャックをつまむためのがピロンピロンピロンピロンピロンピロン動いてたわけ、
あ、
それを、はい、猫じゃらしみたいに2匹で一生懸命やってるわけ
かわいい、
これ動画あげようかな、撮ったんだよ俺、また下から、
あ、いいじゃ
ん、また下から撮ったから、うん、要は俺の股も映ってるからあんまり気持ちいいもんじゃないかなと思って
あ、いえいえ、
ちょっとトリミングして、
うん、
僕の股間が気にならないサイズでもしできそうだったら後であげようかな、
いや
めちゃくちゃかわいい、
股間あってもこのファンの方はね大サービスになりますから、
いやまあもろ差しではないからもちろんいやでもこれどうなんだろうな、正直猫だけ見てれば気にならんかったんだけど、
あ、はい、
ひとたび気になりだすとめっちゃ気になると思うけど、
ああでも ぜひフルバージョン
だからね、
いいかもしれない
閲覧注意で出そうかな僕の股間が映ってますみたいな。
いやどんどん便利さん、うん、子猫にハマってきてますね。
そう、ただ子猫だからだと思うよ。あ、多分大きくなったらそうでもないと思う。
確かに、
おそらく
大きくなったらまた不愛想でありますからね。
だろ、ちょっとなるだろ、はい、
なんかあんなに可愛かったのが嘘のように。
そうだ、今日結局今よ、そうやって作業してても足に絡みついてきたりとか釣り寄ってくるからかわいいんだよね、
うん、
手出してこんなしやったら手こんなしてしまうと
かもう何か待ってるな。
そうそうそうそう、うん、今は可愛い、
うん、
ほんとね、ほらもう動くもの動くもの、ほらっても今、はい、ごめんなさいね、映像を見てる方にも映ってないところであるんですけど、ぴょ、うんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねてやったりとかね。
どうぞ。さあ、カエルの
声だから、カエルの声もね聞こえてきて、
うん、
今日はちょっとここのせせらぎも映るような感じでやってるんですけど、うん、
見えますか。
ここがですね、はい、まあ、まあ映像見てる方だけの説明になりますけど、僕らが見てる一番向こう遠いところがこう湧き水、はい、世界遺産からの水が地下水になって湧き出てるのが向こうで、
はい、
ここからガーッと結構流れてきたところがここなんですよ、
はい、
そう。以前ね、一平の植え付け、
うん、
やった時に、うん、後でみんなでスイカ作業終わったらスイカこうぜって言ったな、
はい、
ちょっと大きい金網というかカゴにスイカ2つ入れて、はい、ここに沈めてというか浮かべてというか固定して、
天然の冷蔵庫、
そうそうそうそう、作業終わったらみんなが喜ぶ顔が浮かぶなと、サプライズでスイカ出しちゃうぜと、
うまそうだと、
そうそうそう、一平も植え付けもあって、あ、でね、あっちももうちょっと泥も沈殿してるから、
はい、
一回押さえてるんですよ、
はい、
せき止めていて、うん、地下水がちょっとあっち今溜めてる状態、湧き水が溜まってる状態なんですけど、一回こうバッと開けて開放して、うん、
はい、
で溜まったのをわーかき混ぜて流したんですよ、
きれいに。
そしたらもうあっち席開けたからふわーっと流れてぐーっとこっち流れてきて、そうそう、よっしゃー、もうきれいにして、
うん、
終わったスイカ食うか、来たらないんですわものの見事にその勢いで流されてな、
ものすごい水流でした。
カゴだけが引っかかってスイカどっか行っちゃったっていう、
流されちゃったんですよ。
うん、だからもう次回からこのスイカを冷やすときはスイカに名前と連絡先、まあ株式会社クガニ、
確かに
クガニファームって書いて、まあ、デコリの電話番号でも書いて、
あ、そうか、
拾った方はご連絡くださいと、
ぜひ。
下手したら海外のね人が拾って
流れ着いて、
Yeah we got a watermelon from Okinawa、
watermelon、
watermelon ね、電話番号書かれてたから電話したんですけど、もう食べて食べてとか、
そうそう
なってきた。
そうですよ、
そう、もう食べて。カエルが急にテンション上がったな、
うん、
こんな真っ昼間、
こんな真っ昼間ですけど
ね、ごっつい鳴き声でございますけど、
はい、
さあもう、うん、オンエアは6月
なりますね、
なりまして、
今日が5月31日、
31日最後の日、
最後の日
で、昨日がゴミゼロの日と、
はあ、そうです
いうことで、まあ、うん、我々株式会社クガニゴミ収集業もやってまして、
うん、
まあ、はい、我々農場部門でね、プレソンとかやってますけど、う
ん、はい、
でゴミ収集業もやってますんで、やっぱゴミゼロの日いろいろね、
はい、
あって、ちょうど昨日立ち上がったので、
はい、
あ、ごめんね、僕の携帯で今撮ってるんで見れないんだけど、うん、あのね、こう捨てられる顆粒子ウェアを
ほうほう
裁断して、
はい、
でリメイクしてスーツにするっていうのが立ち上がったのよ。ごめん、もうメーカーブランドとかもちょっと忘れた。かりゆし58の前川慎吾さんが来てて、なんかテレビでも来たのかな、
うん、
っていうのがゴミゼロの日ということで、ちょうどこの日に発信しようということで始まったの。
なるほど。
スーツ値段とか見てないんだけど、だそういう取り組みもね、要は我々がやろうとしてることと同じというか、ゴミをなんとかゴミじゃなくするっていう、
リサイクル、
そう、アップなんだかな、こういう商品のことアップなんとかって言うんですって、
アップデート、
いや、
ではな
く、いや、もうごめんなさい忘れた、ちょっとこれ調べていい、
はい、これもなんか信号かなんかなんですかね、
ね、顆粒子ウェア、
はい、
スーツで調べてみて、
はい、
そう、アップなんとか忘れたけど、まあ、そういう用語があるんですって、
顆粒子
ウェアスーツで出るんじゃないかな、まあ、そういった動きがあったりですとかね、で我々のこっちの、ね、まあ、車高かな、防虫は穴開いてるからね、ゴミから出たものなんで、
うん、
もうゴミからのあれだし、出た、あ、これこれこれこれ、
あ、これ、
あ、これじゃない、これじゃないな、ないね、
リサイクルというか
ね、スーツ、
いや、でも本当、はい、年々この、
うん、
まあ、いろんな特別な記念日語呂合わせがあるんですけど、はいはいはい、ゴミゼロっていうのはなんか年々本当、うん、国民的な感じのように
注目を集めてます
よね。集めてきてますよね、
うん、これが、リシンクプロジェクト、うん、Rethink ね、再び考える、再構想っていう意味で、
はい、
沖縄スーツプロジェクト、
沖縄スーツプロジェクト、
うんうん、なるほど。で、底山さんって方なんだけど、うん、その方もかっこいいな、あら、もうちょっと、まあ、かなりカラフルだ、
全然イメージと違う。
そうだから普段着にするにはちょっと派手かもしれんけど、我々ねこういう仕事なんで、あ、舞台衣装とか
あれですね、これ、うん、そのかりゆしウェアを裁断して、うん、その模様をそのまま、
そうそうそうそう、これで言うとね、まあ、ちょっと調べられる環境の方は調べてほしいんですけど、縦に裁断してこう、要はいろんなのがこうストライプ、はい、いろんな柄がストライプでなってる、これはね、まあ、他のもあるのかもしれんけど、
なんていうんですか、虹模様っていうんですか、こういう、
まあそうだね、いろんな模様がまあストライプというか縦になっているような状態で、でこういう
めっちゃかっこつけて、
いやかっこいいよね、
おしゃれ、でもおしゃれですね、
まあなんか会社に着れるようなスーツではないんですけどね、
うんうん、
ちょっとド派手な感じなんで、
そういった動きが、パーティー用っぽい、うん、衣装っぽい、また
そうそうそう、
はい、舞台衣装っぽいような感じもしますね、
うん、そういった動きもありますからね、まあ、オリジナルはエコと歌ってますから、
はあ
はい、そんな感じで、
あ、なんか
やっていこうかなと書いたんだけど、値段見てないけど、まあおそらく高いでしょうね、
うん、
まあ、でもやっぱり、うん、なんだろうな、発信する側としてはね、
うん、
こういうの着て
舞台とか
舞台立ったりとか
舞台衣装に
すると、まあ、ちょっと高いけど10、そうだな、この値段とかあるかな、
あ、でもお高いんでしょう、
いや、まあそれはお高いと思うよ、とかそんな、まあ、テレビショッピングみたいなお高いんでしょうね、なんと1980円、安っとかそんな流れじゃないですけど、これはそういう流れではないですね、うん、実際お高いとは思うんですよ、
はあ、
うん、これはやっぱ付加価値つけてね、
うんうん、
売るものですから、
うん、ブランドですからね、
ちょっと今ごめん急には値段調べられないんですけど、まあ、そういったプロジェクトもありますよと、
はあ、新しい
ということでございますよ、うん、ね、さっきせせらぎの音もおそらく入ってるんですね、
このスイカを流した、
スイカを流した
せせらぎの音も
例によってちょっと水分取りながら今日も、
はい、いやでも今日みたいな天気が一番
これぐらいいいな、
助かります作業的には、
太陽も出てないんだけど雨も落ちてない、はい、でちょっとだけパラパラのなんていうの、あ、ちっちゃい粒の雨な、
はい、
さっき降ってましたけど、
うん、あれがまた助かります、
一番いいだって昨日だから収録でいうと5月30日
はい、
夜とかさ、うん、寒かったのね、
ああ確かに、
エアコンなし、
うん、
もちろん扇風機もなし、
うん、
半袖半ズボンだと若干寒かったね、
すごい雨でしたね昨日、
雨降ってたな、
うん、
あ、でちょっと冷えたのかな地面もね、
うん、
今日は非常に過ごしやすい一日でございますが、
本当にこのクレソンたちもそれぐらいの天気が元気めっちゃいいんで、
そうなんだよね、
はい、
ガッと伸びてくれんかな今のうちに、
もうはい本当
ね、そうで今
おーびっくりした、びっくりした、煮干し、煮干しでした、
今出ました農場長のリアルビビリ先週もご覧ください、3回マジビビリありますよ、
だからよ先週も3回ビビったからなあ、俺ビビるだな俺
覚え出した、
スズメバチのせいじゃないな、
ビビるだ、そうだそうだ、便利農場長、うん、スズメバチの件あったじゃないですか、
あの洗濯、
はいはい、洗濯機の横、
はい、横に、
うん、
あれどうなります
、あれそのまま、
うわー成長中、
だから確認もするのも怖いから見てないわけよ
やば、
どうにか一気にねガチャン殺さみたいな、ハチ殺さ、なんかねプシューっていうのあるでしょ、白い煙が出るやつ、はいはい、
あります、
あれで一気にゴゴゴゴゴゴゴみたいな、なんかさ突撃部隊みたいにやったらもう反撃する前に殺しきれんかな、
いけると思いますよ、そう
やっぱ、いけると思う、
専用
いけると思う、
はい、
動画撮ろう、やろう
やりましょうやりましょう、
任した、
え俺か
そろそろさ、
え
撮るのも怖いんで、いやちょっと GoPro 借りてくるんで、
いやー、ま、
うーん、デコリンですから、おデコに、
いや普通に対しても支えないと面白くないしない
やいいいいそれは全然求めてない、
いや
そろそろ俺心配になっちゃうかな、
いやもう、いや、ね、もう素手で戦いますよ、
でももう虫も殺さないシスターみたいな雰囲気はあるけどな、お前なんでこれ、
日よけですこれ、
あ、日よけ、
日よけ、
ね、今あの音声のみでお楽しみの皆さんデコリンがですね、まあ、後ろうなじが焼けないようにか、
そうです、ちゃんと UV
ね、貼っ ット、ハットって、キャップか、キャップの後ろになんか布がついてるのは見たことあるけど、はい、これなんだろう、布がこれなんかかぶって、あ、ぴっちりしたですね。
かぶり方もちょっとおかしかったかもしれないです。
あ、これ後ろで首って、
そうですね、タオル巻きみたいな。
なるほどね。
そうそう、
いいね、長渕剛シスターっぽいもあるけど、いいシスターみたいな、後ろ垂らしとけ、垂らしとけ。
そういや。
そうそうそう、虫も殺さなそうな雰囲気あるけど、うん、今回ばっかりはちょっとやってもらおうかな。じゃ
あ、マジっすか。
いやでもだってできるって言ってたさ。
いやできますけど、やっぱギャップ、ップ動画でしたらね、
刺される
刺されたいです。
いや、 いやそれはいいわけ、本当に心配になっちゃうから俺。
いや
単純にやっつけるところをもうできもう見たい。
腫れ上がってる顔を探したい。
いや面白いけど、それで元気だったら面白いよ。なんかあってみよ、お前。
確かに。
このご時世怖いよ。
確かに。まあ危険ですからね。
そう。これはいいよね。スズメバチサイドに立ってる人いる、まあいるか、中には。
あ、います。
こうやって人間のエゴで生命を。
ああ。
せっかく家作ったのに。お前たちは SDGs とかエコとか言いながら。
言いながら。
虫は殺すんかみたいな。
ああ、でもそれも出て
くる。こともある？あるんか。でもごめんなさい、ここはごめんなさい、ちょっと勉強不足なところであるんですけど、
でも確かに蜂っていうのはこう生態には必要な、
うん、でも人間から見た際の、うん、こうやっぱスズメバチ駆除っていうのが調べたらいっぱい出てくるぐらいで、
あ、危険ですか、
うん、人間目線での害虫害獣ではあるんだけどな、
うん、
生き物たちっていうのはな、
共存できたらいいですけど、ね、なんか
いやだからもう洗濯機の箱やめて。
もう音で反応しそうだし、
で例えば俺がさ、もう本当にね、親切心だよ、うん、ちょっとごめんなさいねと、壊さないように移動するんで、させないでもらっていいですかと、話が通じる相手だったらいいですよ、もう聞かんのに、
絶対聞かん、
ごめんなさいと、もっといい場所を用意しますんで、ちょっと一旦いいですかと、きれいは壊れません、なんなら何が欲しいですかって、餌ですか、僕が取ってきますよって、だからちょっとだけごめんなさい、ここはっていう話が通じればいいんだけど、だって俺選択したら刺すんだろどうせ。
いや通じてる可能性もあるんで、それで一度、
いやいや、そんな話せば分かる人たちであればさ、俺だってすいません、一回選択しますとね、まあまあどういう仕組みかわからん、中が幼虫とかがいたりするのかな、昼から寝てたりするのかな、
あ、確かに、
ごめんなさい、まあ昼から洗濯機回すこともありますよと。それでもううるさいからって刺されたりさ、
あ、
後から切ったくせに、
あ、そうです、それ言えば
我が物顔で住まれても、
うんうん、
俺としては困るわけ、
うんうん、確かに
本当に危害加えないで洗濯機回せるんだったら、
はい、
別にいいよ、うん、どうぞと一緒に住みましょうと。
顔出すぐらいだったら挨拶、
ね、いいよ、ね、本当にまあ良き隣人として暮らせるんだったらいいけど、おそらく刺すんでしょ、
うん、
まあ、そんな人が隣に住んでたら嫌だろ、
デイジーやつ、
洗濯機回しただけで刺されるんだぜ。
しかも、
命
に関わりそうなくない、
そうそうそうそうそう、
これはちょっと
だから、そこの苦情はごめんなさい、
ですね、
ちょっと許してほしい、
確かに、
うん、なのでちょっとその苦情を考えましょう、
はい、
お願いします。
じゃあ洗濯できてます？
いやだからもう別でやってますよ、
うわ、
ここではもうやらないように今はやってるだから、
干せもできない、干すことも
できない、干すこともできない、もう庭出るのが怖いんだもん、
そっか、
そうそうそう、あの洗濯機のところがね、あの屋根があって、
はい、
まあ、奥外ではあるんだけど、
うんうん、
ちょっとまあ屋根があってできるようになってるんですけど、
いや
だから屋根があるからこそ彼らまた作ったんでしょ、ここにね、雨風しのげるぞと、
すごい場所だな、また
いや、おあつらい向きであるな、
あ、確かに、でも、うん、ちょうどいい感じの場所ですからね、蜂にとっては
しゃあない
よ、ね、もっと出てきそうだな、
あれ大きくなるんでしょ、
うん、
困っちゃうね。
ああでも
じゃあ、うん、メールも来てるんでメール紹介しましょうか、
はい、
ちょっと開けていっちゃう、
あ、はい、
今日例によってメガネ、あ、メガネじゃパソコン忘れて困っちゃうわ、あとでちょっと煮干、うん、しとチヂミもちょっと
紹介しましょう、
紹介したいではあるね、
うん、
来てます？
あ、来てます、
はい、
はじめまして来てますね。
あ、ありがとうございます、
ベンビーさん、デコリンさん、はじめまして、名護市よりリカです。どうも、
あ、どうもありがとうございます。
名護からいただきました。ありがとうございます、今日はスマホあれこれということでね、
あ、テーマが、
皆さんのご機嫌伺っちゃおうかなというところなんですが、
はい、
私は2011年頃にやっとスマホに変えたのですが、うん、2011年というと、まあ、10年前スマホ、あ、いや、でもそれぐらいじゃない。
あ、そうですか。
なんか僕英雄なんですけど、ウサインボルトがやってたアンドロイド、
ああ、これ決めポーズ、
アンドロイド、はいはいはい、英雄のアンドロイド、うわ、あれ10、あ、でも11年、でもそんな2011年というと、まあまあまあまあまあってことですか、頃、うんうん、にやっとスマホに変えたのですが、スマホはちょっとの空き時間に見てしまい良くないなと思いながらも、うん、その便利さに負けてしまいますね。
あ、なんで
も知らないよな。
確かに、
そう、僕もどちらかというと、うん、もう携帯電話は、うん、通話とメール、
はい、
だけでもいいんじゃないかなと思うけど、もうネットとか SNS こんなんできない方がいいんじゃないかなって、
あ、
それによって世の中がちょっとギスギスしてるような気がしちゃって、はい、まあまあ便利さに負けてしまいますねと、うんうん、けど SNS は使いようによっては情報収集のいい場所にもなるし、うまく使い分けたいところです、うん、そうなんですよ。お、一つ気をつけたいのが、人と一緒にいるのに過剰にスマホを触らないということですね。ついつい触ってしまいがちですが、うん、たまには家に忘れてどこかに出かけたいものです。ベンビーさんとデコリンさんはスマホを置いて出かけたい場所はありますか？どんな場所でどんなシーンなのか、うん、2人で妄想してみてください。暑い日も多くなってきましたが、お体ご自愛くださいと。
はい、ありがとうございます。
だから本当使いようよね。確かに便利で、俺もこう言いながら、
はい、
実際じゃあ今スマホなくなって、じゃあ通話とメールだけでいいんですかと、
うん、
言われたらさ、うん、それは不便よね。
確かに。
なんならもう写真も撮れない方がいいんじゃないかと。
写真もですか？
いや、便利よ、
便利、めっちゃ便利。
でも世の中がギスギスしてるのはそこら辺じゃないかなと思ったりもするわけ。
逆に
もう何かと、もうみんなが警察みたいになっちゃって、
ああ、確かにあれありますね、
証拠写真押さえたぞとか、なんかこういう世の中がね、
なんか
俺、嫌なんだよな。
なんかモラル的な行動が問われる時もたびたび上がりますからね。
だからモラルを求めすぎるというか、うん、なんとか警察が今もいっぱいあるさ。
あ、
それこそ最近で言うとマスク警察ですとか、
はいはいはい、
マスクしてないやつ見つけたとか、
はいはい
はい、なんかそういうのはどうなのかなと思ったりするんだよな。古き良き時代って言っていいのか分からんけど、昔はそこに趣があったというか、
うん、
なんかこう簡単にはつながれないからこそ、
うん、
まあ例えば俺よく話するんだけど、男女模様にしてもさ、恋模様にしても、
はい、
まあ我々の時代でも、はい、携帯がなかったさ、
はい、
まあ、でこれもまあほぼ同年代として、
はい、
中学校ぐらいの頃スマホ持って携帯持ってるやついた？い
や、ポケベルです。
ポケベルギリでしょ、
はい、
高校ぐらいからだったか。
高校でも高価なものだったんで。
だったよね、まだね、
はい、
だから例えば告る時も、
はい、
まあ、呼び出したりとか。
そうです、呼んでました。
呼んだりとか、
本当直接でし
たね。あとはまあ実家に電話して、
うん、あ、
まあこれ昔にちゅうあるあるというか、昔にちゅうはね、俺の世代はよく言うけど、この話は実家に電話してお父さんが取って、どういうご関係ですか、いや友達ですとかって言ってね、
一番緊張する。
そう、繋いでもらったりとか、あと何時頃電話するからお前絶対取れよとか
参考理想だって取らなかったら切るよとか。
そう、それが今はもうすぐ本人の携帯にかけるから、ドキドキもしない、ドキドキもしないというか、こういうドキドキが、
なるほど、
こういうのドキドキはあるかもしれんけど、
うんうん、
誰が取るかわからん家族のね、
はい、
誰が取るかわからんドキドキもあれば、我々の頃は
確かに
あらゆる
感情っていうのは減った気もしますね。
こういうのが、そういうのが例えば私的な感情、趣のある何かを、芸術的なものを生み出したりとか、
うん、
例えば俺なんかもう兄弟、男兄弟4人だから、
はい、
兄貴の彼女から電話かかってきて喋り始めるわけよ、
うん、
直し、あ、直し、直し、あ、ごめんなさい、弟です、まとめてくんねしてくれ、笑う、そうしてから、直し、この辺でさ、あれ楽しかったよな、え、実は弟です、まとめてくんねし言ってからね、いや、本当弟ですって、
あるあるだこれ
な、
マジある、
本当に兄弟とか
声が似てるから、
そう、下手したらお父さんとかも声似てたりして、
はいはい、
喋っちゃうみたいなこともあったりしたわけよ。で、そのさらに前の先輩方の時代で言うと、
はいはい、
そういうのもね、電話もない時代、
うん、
どうしたか、夜からサトウキビ畑の前で待ち合わせしたりとか、どこどこの橋のたもとで何時なとか、月明かりを頼りに、まあ、結構先輩はもっと先輩たちよ、
うんうんうん、
で、仰せを重ねると、 うん、それこそまあいい文化ではないかもしれないけど呼ばいという文化があったりですとか、
ああそっかそっか、
で会えないから、同じ時間帯こう夜月を見上げて、あの人も今同じ月を見てるのかなとかさ、
そういう共有ですよね、
こういうのはもう今の時代ないでしょ、
確かに、
うん、だからもう歌の歌詞の内容とか も全然違うさ、それどっちがいい悪いは置いといてね、まず、うん、その思いを馳せるっていうのがなんだろうな、つながれない、そうつながれない時間、
はい、
会いたいのに会えない、うん、声を聞きたいのに聞けない、うんうんうん、そういう時間っていうのはもう、まあ、ないっていうか片思いとかあるけど、はい、例えば付き合ってるのに声が聞けない時間帯って思いが募るわけよ、うんうん、そこで何かが生まれたりとか、
確かにそうですね、
そう今は簡単に LINE とかつながれるからちょっと満足して会えない時間、
はい、
一緒にいない時間も別に、まあ、ずっとどっかではあるかもしれんけど思いを馳せない、そうやっぱり声聞けないからこそ、はあ声聞きたいなとかさ、そういうのがあったのよ我々の時代には。
思い出しました、僕も交換日記っていうのやってました、う
ん、あらやるなお前、
懐かしいじゃないですか、
交換日記は俺なかったな、
これもう今やってる人いない、
いや、いるんじゃない交換日記は、あでも女子同士とかかな、
かな
は、まあ、ちょっと若い年代、今20代の子たちでも、はい、中学校の頃やってましたとかはいたけど、まあまあ中学校ぐらいまでか、スマホ持ってない時代か、
もう 今やこの交換日記っていうのはもう出来事をみんなと共有する、グループで共有して、うん、一冊のノートを順番に観覧する感じなんです
けど、はいはいはい、あグループでこう彼女とじゃなくて、
あ彼女とも、彼女ともやってまして、はい、グループでもやってたりしてて、
交換日記はないな、
もう今や LINE とかこういう SNS ですからね、
そうな、
何書こうかとか書いては消して書いては消して、
あ俺留学中は言ったらじゃあ交換日記みたいなもんかな、うん、こう出来事をいつも手紙に書いて、うん、南半球から北半球の彼女に、
文通ですか、
分かる、文通的な、国際電話も高いからさ当時
ですよ、ね、
今やもう通信料無料でつながったりできるさ、当時はもう国際電話なんて高いから、
あ確かに、じゃあその文通にもう力入りますもんね、うん、なんかそう
手紙のやり取りした
よ、声聞けない分会えない分も、
そうそう、だからね今理香さんおっしゃる通り、うん、時には携帯置いて出かけたいんだけど、やっぱ日々いろんな連絡入るから、
お忙しいですから、もう
忘れたらね、家に置き忘れたらもう気が気じゃないよね、気が気じゃない、
農場長ぐらいだと絶対手放せないですよ、
いやまあまあ俺ぐらいっていうか、本当にね事務所オリジンのお笑いの事務所からも連絡来るし、はい、こっちの関係もいろいろ連絡取らないといけないし、でちょっと心配なのね、
もやもやもうずっと気がかりでいても立ってもいられなくなりますよ、ね、
そう楽しめない、なんですよね、だからまあできれば本当スマホを置いてどっか旅に出たり一泊とかさ、うん、行きたいよね本当は、
なんかそういう日ができてもいいんじゃないですかね世界で、ね、
もうスマホで、
うん、
もうなんかスマホメールとか触ったらビリビリっていう
そこまで来てるんだもう罰だ、もう
絶対にスマホ触れませんっていう日がねあったらいいんですけど ね、
なんか、うん、そういう日も近い将来出るとまたなんかいいのが生まれるかもしれないです、ね、
うん、まあまあまあまあないだろうな、やっぱ便利さって慣れちゃうとよ、うん、どうしてもね、はい、あこの方、横チンワーといただいて、
おこのフレーズはまさか
便利さん、デコリンさん、リスナーのグスーよ、ビッグノーズやいびんビンビン、
お久しぶりです、
お久しぶりです、お久しぶりですなんだけど、そう あのねこの番組収録ってFM の朝に一旦行ったメールをあのこっちでまた転送してもらってるんです、
はい、
なのでたまに迷惑メールのボックスに行くと、
はい、
こっちに転送されない時があって、ビッグノーズさんがもうこのエコの1回目かな、
はい、
迷惑メールに行ってたみたいでそう先週シバーマックスさんもだ、後から来るのよ収録終わってから、
はい、
で紹介できてなかったんですけど紹介しましょうね、はい、まずはクガニファームでのお仕事お疲れ様です、は
い、
どうも、
そ
して今日のテーマスマホあれこれ、
ベ
ンビーさんスマホあれこれで本当にいいんですか、でカットしましたともうこれあの FM ラーの大城さんの検閲入ってますんで、カットしました、なんとかかんとかあれこれの方が盛り上がるんじゃないですか、でなんとかかんとかカットしました、例えばあっちの毛も生え揃った二十歳の頃どうなるしやから東京書店にそれを買いに行ったんですが 値段もピンキリで安いものは500円からで高いもので5000円ほどで売ってるものもがありました。その若さにあった東京書店には1000円ガチャで5000円のが当たるガチャがあったので、うん、興奮に身を任せて1000円ガチャやったことありますよ。1回目のガチャはこれ読んでいいんだ。1回目のガチャはミニローターが当たり2回目のガチャで見事に1500円のイボ、これダメだろこれ。いや大城さんから OK 来てるから、
イボイボとかダメ、
イボなんとかが当たりました。帰って早速使ったんですが、ベンビーさんデコリン、
はい、
これだけは言わせてください、
うん、
カットしました。原文載ってるんだけど読めるか。お最近は話題のシンクロって1万5000円ぐらいするのを使ってみたいです。もう全部カットしよう。いやオリジナルは別邸の頃ならこれぐらい読んでたかもしれない。
OK ですけどね。
いや、それじゃあ最後まで楽しく聞いてますミロドリゲスで最後カットしました。いや相変わらずですね、
6割カットきましたよ。
これ僕 RBC でやってるワンデーの方にも、はい、ビッグノーさんよくメールはたまにか、でハッシュタグワンデーいいひらがな4文字でね、うん、いつも下ネタつぶえてるんです、
はい。
まあ、ここは若干その緩めなんで、はい、多少読んじゃいましたけど。さて続いてのメールいきましょう、はい、うん、秋元さんお疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
はい、以上です。いやビッグノーさんしかしすごいな。相変わらずな。
あ、もう絶対読まれないのにツイートしてくるからすごい。
すごいんだよ。特にファイティングスピリッツ溢れるよね、う
ん。まあ、でも僕めっちゃあのビッグノーズさん好きなんで、あのイントロクイズの下にする
イエー、そうそうそう。ワンデイイントロクイズね。まあ、あの他局の話で申し訳ないんですけど、本当にあのRBC で月曜から金曜、僕午後5時からねワンデーという番組やってるんですけど、そこイントロクイズがあるんですよ。で、まあ、正解を言ってもいいし、
うん、
でもしくはあのボケてもいいよ、曲名タイトルとかちょっともじってボケてもいいよ、うん、正解者の中から1名ステッカー、はい、でボケが一番面白い人にステッカー1枚っていうのを毎日やってて、
はい、
ビッグノーズさんは全部下ネタで返すわけよ。で全部替え歌にするんだよな、下ネタの。
本当に、
いや正直ね、俺も大好きなの。
うん、面白い、
頭が下がる。あ、毎日よ。
でも本当になんか、うん、そういう書き込み好きな方、他のリスナーさんにもいらっしゃるんですけど、うん、いいねも多いじゃないですか。で、
だから俺はやっぱワンデーね、やっぱりああいうキー、まあ、沖縄のキー局とか大きいところでやってるから、うん、あんまり下ネタ面白い面白い人もやっぱクレーム来たりするから、あんま触れられんのよやっぱり。そうそうそう、やっぱ中にはいるのよ、ツイッターでもちょっと不快感示してるような人が。でも不思議なもんでね、でビッグノーズの大きな愛で、
うん、
みんな取り込まれていく、
包まれてますよね。
あ、
ほんとえぐいのはいいね少なくて。
だからさ、
それがまた
たまに何でもない普通のツイートしてる人のやつがセンシティブな内容で表示できませんがあるんだけど、ビッグノーズさんの下ネタもう来るわけよ。
そっか、あ、俺もそうだ。
全然引っかからんよ、
全然引っかからん。
ツイッター社何してんだと、こいつを取り締まってくれと思う時あるんだけど、全部来るから。すごいよ、それも含めてすごいよね。あ、先週届いてた柴浜マックスさんの分から
い
こうか。
はい、ありがとうございます。
先週の分がね、ちょっと明るすぎて画面が見づらいな、
うん、
ね、先週5月24日収録だったよね。明るあ、これか、あ、ね、3時過ぎ、これか、
はい、
あ、来ましたね、
うん。
これじゃあ、前回収録でいただいたやつなんですけど、ここで紹介します、
ね。ありがとうございます。
配信には初メールなのでよろしくお願いします。どうもラジオネーム柴浜マックスさん、
ありがとうございます。
最近仕事の時は、先週は弁当っていうお題
で、あ、そうですね、はい、
だったんだね。
ありがとうございます。
最近仕事の時は自分でスパゲッティのお弁当を作ってますよ。スパゲッティ弁当、
ほら来た、
なんかなんだろう、伸びそうというかね、はい、おかずがいらないので、で寝る前に乾麺のスパゲッティをポキンと2つ折りにしてタッパーに入れて、
うんうん、
ひたひたのお水を入れて冷蔵庫へ、はい、起きたら柔らかくなっているので、フライパンで、好きな具を入れて5分ぐらい炒めておしまい。
ほう、
これは消防庁で防災食としても紹介されているので、ベンビーさん試してみてください。
伸びたりなんか
冷蔵庫に冷たい状態でちょっと柔らかくなるんだ。
マカロニ状ってことですか。マカロニっぽい感じ。
マカロニっていうのは何が、ま、形がってこと。
マカロニサラダっぽい食感になるんですか。
サラダっぽい。いやまあ炒めてるから。どういうこと。意味が分からない。マカロニサラダっぽいっていうのは伸びてると柔らかいってこと。
そう、冷たい冷たい。
あ、違う違う、炒めるから。
ああ、うん、え、伸びたりしないの。
なんかちょうどいいぐらいなんじゃないの。例えばもう本当にお湯に入れたままだと伸びちゃうんだけど、
はい、
水に入った状態、もう冷たい水の状態だから、
はい、
ちょっとだけ柔らかくなる。でそれ分からないよ、俺のイメージは。でそれを炒めるともういい感じで出来上がりとか、アルデンテぐらいとか。
なるほど。
なんじゃない。要はこう、例えばですけど、イメージ的にこうやっぱりお湯で
茹でる、
茹でたりするとなんかガスいっぱい使うし、
はい、とか。ああ、なるほどなるほど。
だからどうなんだろうね。でも俺まあ、今度元部で出す弁当屋を便秘キッチンっていう名前で出すんだけど、もともとあれ YouTube の番組でね、
うん、
汁之助とうちの芸人とやってたのをレンジでチンして作ってたんだけど、これもレンチンでもできるわけよ。
お、
うん、まあ、防災食としてのレンチンはどうかまあ置いといて、
はい、
タッパーに入れてお湯、いや 水からでできるのかな。
水から
入れて、でナポリタンみたいな、後から味付け後からやったかな、全部まとめてやったかなとかでもできたりする
の。そうなんだ。
そうそうそう、いいですね。これもありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてじゃあ今週分スマホあれこれ分がですね、
はい、
次がどっちだ。あ、アランドキャのパパさん、
あ、初め
まして。そうですね、便秘農場長、リスナーさんこんにちは。こちらには初めて投稿させていただきますといただきました。アランドキャのパパさん、ようこそ。エコってるね。じゃあいつもやってるみたいにやっちゃった。いつもやってるわけじゃない、すみません。
初めて聞いた。
初めてやりました。
エコってるね。
エコってるエコってる。さあ、テーマがスマホあれこれとのことでしたので思わず投稿しました。ありがたい。
ありがとうございます。
今私が実際に使っているおすすめアプリを紹介したいと思います。ああ、いい、こういうの、こういうのいい、
いいね。
そうそうそう、それは10年日記というアプリです。その名の通り日記のアプリなんですが、うん、私は平日の仕事の行った内容とか、
うん、
休日に起こった出来事など、
うん、
どんな些細なことでも必ず何かしらつけるようにしています。
お、
実際に書くのではなく入力なので筆不精の私でもできます。お、もうかれこれ4年以上1日も欠かさずつけてます。
おすげえ。
写真も添付できるので思い出に残ったもの、出来事も画像で残せる。過去の日記もすぐに振り返ることができるのでとても便利です。興味ありましたら10年日記で検索してみてください。これ確かにおっしゃる通りね。
うんうんうん、
なんか例えばやっぱ紙のと鉛筆ペンでやる日記だと、
はい、
日記出してきます、ペン準備します、書きます、うん、片付けますっていう手間があるさ、
うんうん、
でスマホなんていつも手元に何かしらあるじゃない、
うんうん、
トイレの中でもカカカーってできたりするし、そう考えると確かにいいね。
はあ、は
あ、10年日記10年分
ですよね。10年って
できるってことなのかな。あ、そっか。あ、そうで、10年日記といえば、まあ、10年分の日記もそうだけど、10年後の自分に手紙、
あ、
書きたい。
ああ、なんか、
うん、
10年後に、
そうそうそうそう、
通知が来て、
あ、とかでもいいね。あ、でもそういうのありそうじゃない。どうかな。
ああ、
分からんけど、単純にも手紙で紙に書いて置いときた
い。はいはい。
我々の年代って、もう俺今年47なんだけど、
うん、
まあ、普通の仕事したら、10年後の自分へって言っても、おそらくあんまり変わってないっていうか、
うんうん、
まあ、もうごめんなさいね、ある程度先が見え逆算できるようになってくる、
はい、
ほとんどの人が。同じ会社に勤め上げるなら、
うん、
あ、今ここなら、まあ、係長止まりだな、俺は課長止まりだなとか、
はいはいはい、
っていうのが見えてきたりとか、
うん、
今後、年収もまあマックスこれぐらいだなとかっていうのも見えてくると思うわけ、
うん、
だからあんまり10年後の自分へって言っても、そうでもないかもしれんけど、我々何があるか分からないですよね。
確かに。
いろんなことやってるし。
はい。
面白いと思うんだよ。
うん。
そうそう。だから、まあ、本当は、俺がもっと病んでる時に書きたかったわけ。2年前ぐらいに。
はい。
今ちょっと元気があるからよ。
いいじゃないですか、元気。
いや、元気がない時に書きたかったわけ。
ああ。
本来は。
ああ、も
ちろん。今どう、今は楽しいって。うんうん、今俺、悶々としてるよと、もう、アンジェラ・アキの世界よ。45の時に俺が言うと、もうどうすか、背景、 55歳の俺泣きそうでとか、あの歌だから俺今響くんだよな、結構。
いや、そっか。
そうそう、だからいいと思う。お前もそうさ、まだ芸人としてそんなに芽が出てないさ、10年後の自分にどうしてますかと、
そうそう、
いうのを問うみたいなのはなんかやりたいな。
いい、なんか企画としてもいいですね、こう、こういうのがあれば。
そうそうそう。じゃあ、でこれごめん、はい、今映像を見てる人、ああチヂミと煮干しがよ絡んでるとこみんなにも見せたいんだよ映像を見てる人には。あ、ちょっと今でこれカメラ動かさないでいい、さ、最後に動かすか。あ、はい、動かしたらまたあの設置するの大変だから。かわいい、こいつら本当に人がいるところに来るんだよね。かわいいもんでさ。
めっちゃハマってる。
いや本当にちょっとスポーツドリンクになります。さっき言ったのちょっとカラコラ来ちゃってね。
あ、かわいいっす。じゃあもう今回の放送でこんなにかわいいかわいいしてるのに、大人になった時のベンビーさんのギャップもまた楽しみに。
いや俺はもう本当に大人になったんだもん。かわいい、これもう断言します。だからまあ、
と煮干しの10年日記です。
いやもう数ヶ月でしょ、1ヶ月2ヶ月である程度大きくなるじゃん。なんか僕すいません、猫好きとはもう今後も公言しません。
アレルギーもあります。
アレルギーがある可能性が、
あ、可能性が
今もうこいつは全然触っても大丈夫だ、外だからかしらんけど。ほらほら横なってさ、一匹がこう上向いてから上からこうこうなんかこんな形で、こんな形ってどんな形をって話なんだけど、ねえ、いろいろゴロゴロゴロゴロ面白いんだよ。そう、まあ子猫好きは公言していこうかな。
はい。
大きくなったらか。お前チャトラン知ってる、そういえば今急に思い出した。
懐かしい、
子猫物語だった。
犬なんでしたっけ？え、犬？ブルドッグ、チャトランと、もう一人。
あれ犬も出るのあれ？
犬も。チャトランと、いや言われるまででも思い出
した。それはお前マリリンに会いたいと勘違いした。
はい、違います。チャトランとプードルだった。プードル、
うっそ。ちょっと、子猫物語だ
った。ちょっとググっていいですか。
ググってません。あ、今見よっかな、子猫物語。あれ80年代、1980年代かな。
ですよ、あの後に多分マリリンに会いたいだと思います。
そうそう、マリリンに会いたいのが多分後ね。
はい、
懐かしい、チャトラン。
はい、
あー、あれもめっちゃホワッツマイケル。
あ
ー。あ、猫はやっぱりいろいろあるよね。
なめ猫とかも。
なめ猫な、なめ猫は俺なんか小学校の頃流行って免許証死ぬまで行こう。ほんと懐かしいな。
あったあった。
そう、俺もう完全犬派だったからよ。ここ最近ですよね、あの飼われてる飼育数でも猫が犬を上回って、
はい、
猫ブームというか、ほんとみんなにもずっとあのチヂミと煮干しだけを映して俺たちの声乗っけたいぐらい、ほらもう仲良しなんだ本当に。
ありました、
ありました、
はい、
この子物語。
いつ
の
日なんだ。あったね、
1986年公開。
おお、
小6か。
俺6歳です。
飽きちゃうよ俺小6。まあ、あでも月にもよるけど、まあ俺多分小6だね。
あ、覚えてるんだ。
畑正憲監督脚本、ムツゴロウさんよ。
ああ、
だったか。
あ、そうなんだ。
日本版とは異なる再編集されたものが外国でも放映されたって。
おー、懐かしい。
そうだった。チャトラン、あ、はい、なんつったお前さっき、
プードルでもディズニーになっ
ちゃう。犬はパグ犬です。
あ、パグなんだ。
名前惜しい、名前惜しい。
プースケプー。あ、プースケだ。
プースケ。お前すごいな。見た、
なんかめっちゃ見てた気がしてて。でも6歳だったら
詩の朗読キョンキョン、ナレーションが築城さん、音楽坂本龍一さん。
おー、でも内容はもう全く覚えてないです。
主題歌子猫物語っていうのは吉永恵子さん、
へ
え、って方が歌ってらっしゃるんだ。ちょっとだけ読むと、牛小屋の中で生まれた7匹の子猫、そのうちの1匹チャトラのオス猫チャトラ、あ、チャトラでチャトランか、はパグ犬のプースケと親友になる。春のある日、プースケとかくれんぼをしていたチャトランは川岸にあった木箱に入り、そのまま流されてしまう。
ああ、そうい
う。後を追ってきたプースケは木箱に襲いかかるクマと格闘する。
パグ
が。っていうので、なんかだんだん冒険が始まっていくんですって。
なんか、内容
が。ああ、面白そう。
いいかも。あの、なんか、二人がこう寄り添って歩いていく場面はなんか、
焼
き付いてます。かわいい。
子猫っていうのがいいやな。子猫だったら、あ、 なるほどね。ちょっと見よ。
大人だった。
大人ね、こみな。さあさあ、次のメール行きましょう。
大人に厳しいな。
大人はもういいじゃん。はい、よし。続いてがこちらですね、はい、ラジオネームあんつまさん、どうも
ありがとうございます。
ベンビーさん、デコリンさん、こんにちは。
こんにちは。
テーマとは違いますが、昨日30日5月30日ね、はい、コロナワクチン接種行ってきました。
あ、
離島だから、はい、ほら、はい、離島ってことで16歳以上の島民全員接種になりましたが、副反応は特にありませんでした。
あ、よかった。
まあ、翌日なければもうないのかな、まだ分からないんじゃない、もしかしたら。
ああ、なるほど。
あさってどうなんでしょうか、あと24日に放送され読まれたメールでは詳しく書きませんでしたが、
お、
広島の陽子ちゃんが泣いた理由、
恋愛のテーマの時の
告ったんだっけ、
告って突然泣き出した、
泣き出してもう何も言わずに、はい、結局広島に帰っちゃったんだ。
泣いた理由が、
泣いた理由ね、あの時書いてなかったんですけど、広島の陽子ちゃんが泣いた理由は聞いていて、
お、
あ、当時付き合っていた彼氏に沖縄に行く前に別れよと言われて、そのことを思い出して泣いたみたいです。
うわ、
今でも陽子ちゃんと連絡取ってますよ。
あれ、
ちょっと待って、その陽子ちゃんは何、結婚してるわけ。
おー、あんつまさん小出しにするわ。
終わりだ、終わりだ、
終わり、
小出しすぎる。
どう連絡取ってるの。ね、なんならちょっとあの今週のテーマに無理からちょっと絡めて、スマホで連絡取ってますよでもよかったのに。テーマと関係ありませんか、とか違いますが、とか言ってるけど、どう連絡取ってんだろう、会ったりもしてるんだろうか、何年に1回とか。
あ、なるほど、すごい、また思い出し泣きだったんですね。
だからね、まあ、別れてチャーキーっていうのは新しい恋に踏み出す時も、
はい、
やっぱ泣いちゃうよね。それはもうやっぱり人間として、
うんうん、
例えばその時あんつばさんが好きだったとしても、
はい、
なんかシチュエーション的にやっぱり思い出しちゃうみたいなところはあるんじゃん。そっか、
本当になんかこのスマホがない時代が想像できます。なんか
だからこの時だからそうさ、南大と南大と南大と陽子広島広島だね。
すごい子です。港の陽子です。
南大東陽子広島広島ですね。安藤さん、どう連絡取ってるんですか。次回じゃあこれね、安藤さんでテーマに絶対無理やり絡めてください、
ね、確かに。
その絡めっぷりも楽しみにしてます、こちら本日最後のメールですね、
はい、
ベンビーさんにデコリン、こんばんよ、
よ
っさだよ、
よ、ありがとうございます、
ベンビーさん、沖縄本島地方梅雨入りしても全然雨らしくなかったのに最近は降るようになりましたね、
う
ん、
あ、そう
だ、昨日も降ってて今日はまだ持ってて若干また回復して、
はい、
6月入ったらまたあの週間天気予報は結構晴れでしたよ。
おお、そう、
うん、ところで、うん、先日の放送でベンビーズキッチンを始めると聞きましたが、もしかしてサブタイトルは電池食堂ではないですよね。いや、まあ、弁当屋さんなんでしっかりと作れますとかね。まあまあ、後のツイートでカレーを研究していると聞いて安心してますよ。そう、カレーもやりましたね、
はい、
でもカレーといえば、うん、ガナハベースのあゆむさんも A ランチの取材を担当したこともあり、
うん、
非常事態宣言からの時点の営業自粛の打開策も含めてカレーをスタートしましたね。みんな頑張れ。そう、ガナハベースもね、あゆむもね、
はい、
スパイスこだわってやってるみたいな、
うん、
してなかなか出会いがないと嘆いていたデコリン、
はい、
名護など北部に住んでいる方々はどのようにして出会いを探しているか分かる？一茶が知ってる範囲では、名護に住んでいる若者たちは出会いを求めて中部チャタンあたりまで出かけてるらしいよ。
あら。
そして一茶の知り合いに本当にあった話だけど、
はい、
名護で2泊3日のゴルフツアーをした方、
うんうん、
宜野湾市在住の沖縄県民が、うん、夜は名護の居酒屋でツアーメンバーと夕食をし、
うん、
その後飲み屋に出かけた時にそのお店に遊びに来ていた名護在住の女性、
はい、
飲み屋の姉ちゃんではない方と一緒に飲んでたら、その子にとっても気に入られ、後にその子がわざわざその方の行きつけの居酒屋に、
うん、
会うためにアポなしでこの宜野湾まで飛び込みで会いに来たこともあったよ。
あら。
つまり何が言いたいかというと、
うん、
泣き人は人口が少ないってこともあるけど、名護でさえ出会いの機会がなくて悩んでる女性もいっぱいいるってこと。
なるほど。
以前の放送でサトウキビの搾りかすを資源製品にされてる方や、 その他にもクガニファームに関わってくるいろいろな関連の方がいると思うので、はい、いい方がいたら紹介してくださいねってどんどん声かけしておけば、デコリンはお利口さんだから合いそうな女性を紹介してくれる可能性は絶対にあると思うよ。そして晴れてその機会があった時には、うん、灰皿の代わりに主肉を出さなければ大丈夫てか前にも言ったけど、
ありがとうございます。
主肉以前にタバコはやめた方が出会いの成功率も爆上がりだぞ最近はタバコの匂いと煙が嫌いな女の子本当に多いし、はい、以前ヤンビーのネタで僕の初キスの味は甘酸っぱいものではなくただただタバコの味でしたって言ってただろう女の子の立場になって考えてごらん。あ、ヤンビーの話をして思い出した。デコリン、
はい、
6月2日水曜日にアウトプットで行われる配信ライブにゲストで出させてもらうって、
はい、
おい久しぶりに公開ダメだするけど、うん、せっかくゲストで出させてもらえるってのに、
はい、
ツイッターの告知しっかりせと、ね農場長のおかげでフォロワーさんもたくさん増えたはずなのに、せっかくの告知はなんじゃダメだぞと。
そうです。
オリアワイコの告知もそうだけど、
はい、
ただ貼り付けるだけじゃなくて、
はい、
あなたのコメント、
はい、
あなた自身のコメントを入れるのも大事だと、
はい、
それでは
あれ
今日はこの辺で、
あ
バイブーといただきます
。すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後はもうダメだし、ありがとうございます。
いやありがとうございます。ね、
アドバイスからダメだしからありがとうございます。
そうそうそう、本当大事に大事にね。そうか、はい、ライブでの告知しようよじゃ
あ。あ、はい。もう収録が、
うん、
あ、公開がもう、
あ、そうか、放送日にはもう終わってるね。
そうか。もうツイートしときます。すね、ありがとうございます。
便秘キッチン配信の方の便秘キッチン。
はい。
あのシルトやりそうなわけ。
おお、めっちゃ久しぶり。
そうそう、ただこれがあのイベントちょっとかましてるというか、
ほうほうほう、
あ、デコリンとミッチーが笑顔でこっちあ、笑顔にしたかった、うちの農場みんな笑顔で働いてるんです、チキン、ブエノチキン、
え、
わかる、はい、チキンの丸焼きのブエノチキン、
はい、
のと絡めて、
おお、
便秘キッチンでちょっと紹介しつつ、
すげー、
やろうかなって話があって、6月17日かの土曜日、
は
あ、まあ今おそらくもしかしたらもう告知してるかもね俺。
あらあら、
そうそう、あれしばらくしても寝てくれた。
ブエノチキンさんのチキンを使っての便秘キッチン料理
になるかもしれんね。
ああ、いいな、
うん、かもしくはまあ電池使わないかもしれないし。
確かに何かイメージとしては丸焼きなイメージなんですけど、うん、何か手を加える美味しい食べ方っていう、
あの朝子さんっていう2代目かな、
はい、
がいて、あのこの人が2代目受け継いでからまたガッと上がってきたり SNS 力入れたりしてんだけど、その朝子さんがちょっと知り合いで何かやりましょうよみたいな感じで、ね、いろいろ開発してる朝子さんも。例えば食べ終わった後、ブエノチキン 丸焼きだから、
はい、
チキンのこの食べ残った骨を使って、鶏ガラスープ作ったりとか、なんかいろいろそういうのも発信したりしてるんで、
すげえ、
もしかしたらそういうのになるかもしれないしね。
うわー、なんか興味あります。今までそこまで考え
て、ぜひぜひ。
おー、すごい。
そうなんですよ、
SDGs、
そうそうそう、1日が火曜日か、6月って1日火曜日、うん、18が金曜日だっけ、あ、19日の土曜日だ、
はい、
あ、一応仮でね、19日の土曜日に夕方6時からやろうかなと思ってますんで、
うんうん、
一応皆さん念頭に、
はい、
置いておいていただければと思います。さあ今回、はい、柴葉マックスさん、 R&K のパパさん、先週誰か当たりだった、先週誰か当選いたよね、
はい、
ね、柴葉マックスさんじゃないもんね、
ではないです、
柴葉マックスさんか R&K のパパさんかですね、今週は
決めましょうか。
あるさあ開くんです、9時だ、雨でびしょ濡れだろ、
濡れてる、
じゃあ分かった、
はい、
葉っぱでやる、
あ、いいっすよ、
エコーで
ね、
ちょっと雑草、
じゃあ、あ、分かった分かった、あ、待って、俺がやる、
あ、
このじゃあ細長い葉っぱが今、細長い葉っぱとベタな葉っぱ、形の葉っぱがあります、はい、細長い方がシバーマックスさん、
はい、
ベタなこのミントみたいなやつが、まあ、ミントではないんですけど、R&K のパパさん、
はい、
覚えておいて、細長いのシバーマックスさん、
はい、
右か左かどっちか、
あ、
いっちゃってください、テーブルの下で今かき混ぜております、
いきます、
さあ俺の右手左手どっち、
左手、
左手、左手、こちら、じゃじゃじゃん、シバーマックスさん、おめでとうございます、時間をかけて発送の準備をしますので、はい、
気長にお待ちします、はい、
あの事務局の方からメールが届くと思いますんで、
はい、お待ちいただければ
と、はい、そちらにご返信もよろしくお願いいたします、
はい、あと久賀にではですね、はい、ダストマンファミリーという、うん、アカウントで YouTube も毎週月曜日、ね、このオンエアの後に更新してますんで、
はい、
あのね、あと何回か放送あるんだけど、今こっちの様子を撮ったのがあるんだけど、
はい、
その後にはまた別企画今動き出してますんで、
はい、
そちらも楽しみにお待ちいただければと思います。
これはいい面白い企画になってますよ、ね、
それチヂミと煮干しどこ行った、
あれ
あれ映そうと思ったらいなかった、
痛い、
あーめっちゃ近くにいるさ、おいチヂミ、
チヂミ
だいたい近くにいるけどな、
煮干し、
煮干し、チヂミ、二人が絡み合ってるとこ映したいんだけどなほらめっちゃ可愛いわけ、
ね、ビルなっちゃったかな、
僕行っちゃった、 OK、 こんな離れることもあるんだ、うん、OK、 ということで今日はこの辺でお別れでございます、
はい、
はい、株式会社クエニプレゼンツオリジンアワーエコベンビーと
デコリンでした、
そしてチヂミでした、煮干しな
ーやったね
ー殺せ殺せ